本田健の人生相談、ディアー健。このポッドキャストはベストセラー作家本田健がお送りする人生相談の番組です。毎回皆さんから送られてきた質問に本田健が直接お答えします。それでは本編スタートです。
皆さんこんにちは。番組ナビゲーターの早川洋平です。ポッドキャスト本田健の人生相談ディアー健、今日は第19回目です。健さんよろしくお願いします。
はい、こんにちは。今日もよろしくお願いします。
はい、今回たくさんの質問またいただいてます。まず最初の質問、健さんこんな質問いただいてます。
はい。
30代女性、燃え尽き症候群さんから来てます。
はい。
こんな質問いただいてます。自分探しを兼ねて念願だった世界旅行に行ってきました。旅行は楽しかったのですが、日本に戻ってきてから次のワクワクすることが見つかりません。どうしたらワクワクすることを見つけられますか、ということでいただいてます。
はい。もうワクワクってよくいろんなところで言ってるんですけども、いろんな種類がありまして、例えば世界旅行に行くとか、なんかスキーをやるとか、なんかそういうワクワクと、日常的なごく普通の生活の中に出てくるワクワクとちょっと種類が違うんですね。
種類が違う。
はい。例えばまあ、晴れとけというか、お祭りだとかそういう系のワクワクと、日常の何気ないところに出てくるワクワクって違うんですよ。だから例えば、なんか本を書いててすごくワクワクするなとか、料理を作ってワクワクするなっていう静かなワクワクと、さあ今から飛行機乗って海外行くぞっていうワクワクは違うんですよね。まあ、プラスとマイナスというか、こう動的ワクワクと性的ワクワクっていう、そういうイメージで見ていただきたいんですけど、はい、でこの方はアドレナリン的にガーッと行ってワクワクしてきたんですね。うん、でもその本当のワクワクっていうのは静かな日常の中に感じるワクワクなんです。でもそういった意味では、その、自分の日常生活の中に楽しめるもの、それは本を読むこと、書くこと、人と会うこと、物を作ること、何かを積み上げていくこと、うん、そういう意味で。そういう部分にワクワクできるかどうかっていうのは違う才能とか違う種類なんですよね。だからさあ世界旅行、次のワクワクはって言うと、この月に行くしかなくなったりとかするわけで、そういった意味で、静かにワクワクできることは何だろうっていうふうに、ちょっと切り替えて考えていただくと、多分見つかるんじゃないかなというふうに思います。
いわゆる、ま、銅のワクワク、アドレナリンが出るようなのことを、多分この方は次なんだろうってなっちゃって、まあ、ちょっと余裕がなくなっちゃってる部分が。
そうですね。そうやって探してもないはずなんです。
ない。
はい、身近には。
ああ。
だって、例えば世界にあるわけですから。
そっか、そこはまた違うわけですね。
はい。
このあたりっていうのは、まあ、どんな人もっていうのかわからないですけど、銅のワクワクと性のワクワクっていうのは、やっぱり皆さん両方持ってるものなんですかね。
そうですね。人によっては、銅のワクワクの方が強い人もいると思います。それは例えばビジネスやるとかっていう人かもしれませんし、まあ、性のワクワクの人はアーティストだったりとか、まあ、ちょっと作家で、こう、なんか文芸で、こう、なんて言うんでしょう。静かなものを書く人だったり、詩人だったりだとか、陶芸家だったりとか、まあ、それで多分種類が違うんですよね。
それはどっちがいい悪いっていうことではないんですかね。
はい。いい悪いじゃなくて、よりアクティブな方、そして一方はより内面的な方なんですね。
なるほど。健さんが普段提唱されているライフワークっていうと、はい、個人的にはその性のワクワクのイメージの方が少し強いんですけど、このあたりもあまりどっちがっていうことはないんですか？
まあ両方ですよね。例えば自分の場合、講演やったりとかするときは比較的動のワクワクに近いですよね。2000人、3000人の前で話すときのは、もうすごくちょっとパワフルな感じのワクワクだし、はい、一人で書斎にこもって本を書くときっていうのは、本当に静かなワクワクだったりしますよね。うん、じゃあどちらがいいか悪いかって言ったら種類が違うんですよね。だからそういった意味で、人生の楽しみ方に、日常生活の仕事の中で楽しめる部分と、海外に行ってわーって楽しむ部分と違いますよね。だから海外に行ってわーっと楽しむことばっかりやってるとすごい疲れるはずなんです。でそういった意味で、日常の静かな楽しさと、うん、そういうちょっとお祭りっぽい、ワクワクするものとの両方のバランスをとっていて、いかれるといいんじゃないかなと思います。
一つだけ、もしこの方がいわゆる性のワクワクを見つけるヒントっていうのを健さんの方からいただけるとすると、
はい、まずこの方が持ってるような形のワクワクじゃないということですよね。
いわゆる動のワクワクというか、
はい、うん、イエーイっていう感じのワクワクじゃないもの、そこに多分本当のワクワクがあると思います。
ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。そして二つ目の質問をいただいてます。30代男性、親になったらダメですかさんからいただいてます。昨年パートナーと結婚し、 そろそろ子供を持ちたいと考えています。今、共働きで生活をしているので、子供の養育費や生活を考えると十分な経済力がありません。この場合どうすればいいでしょうかということでいただいてます。
はい、ありがとうございます。まず、お子さんが欲しいということですけども、まあ、どれだけ欲しいかっていうことですよね。で、子供は基本的に贅沢品だと個人的に思ってます。というのは余分な、口が増えるわけですから、よりご飯を作ってあげなくちゃいけない。そして、大抵睡眠不足にはさせられる。ひどい目に遭うかもしれないし、心配させられる。まあ、そういった意味で、子供っていうのは基本的にはマイナスなんです。けれども、当然子供をお持ちの方は分かると思いますけども、子供を持っている喜びっていうのもあるんですよね。だから、それを、まあ、どう考えるかだと思います。で、多少無理してでも子供を持ちたいというふうに考えるのであれば、今の生活レベルを落とす必要があるかもしれません。で、お二人とも最低賃金で働いてらっしゃるのでなければ、多分生活のレベルが自分たちが考えているよりも、自分たちが本当にふさわしいよりも上で生活してらっしゃるんじゃないかなと思います。例えば車なんかなくてもいいかもしれませんし、部屋が一部屋なくてもいいかもしれませんし、それを、子供を持つ喜びと、ちょっと経済的に窮屈になるのと、どちらを取りたいかってことになると思います。これはカップルによっても全然違うので、子供に取られるんだったら、二人で楽しもうよっていうのもありじゃないかと思います。
そっか。天秤というかですね、そこはやっぱ、まず、二人で話し合ってかけてみるってことですよね。
はい。ただまあ、子供ってやっぱり授かり物なので、欲しいと思っても来なかったり、欲しいと思ってない時にも来たりもするので、まあ、それはまた運命的なものもあるんじゃないかなと思います。
あときっと、年齢的なものも当然ね、女性の方であればあると思いますし。
そうですね。ただまあ、もったいないのがお金がないから子供を持たないっていうのはちょっと寂しいかなと、個人的には思います。子供って、まあ最低限、まあなるように育つってこともありますから、だから子供をずっとピアノ教室とかね、はい、なんかそういうオペラ歌手に育てるんだと別ですけども、そういうお金をかけなくてもなんとかなりますし、はい、そういった意味で貧しいながらも家族で暮らすっていう幸せもあるってことを、まあちょっとどっかの頭の片隅に置いていただけたらなと思います。
ケンさんご自身は今お子さんもいらっしゃって、奥様と結婚された時に当然子供が欲しいとかそういう話もされたと思うんですけども、はい、このあたりっていうのはやっぱり、まあ今、最初の部分で当然、まあ時間的なことだったり、いろんな部分で、やっぱりそのマイナスの部分は現実としてあるっていうことも、やはりお話をきちんとされたんですか？
はい、いや、僕たちの場合はもう子供は欲しいというふうに思っていたので、まあそういった意味では、なんかお金かかるから嫌だとかそういうのでは全然なかったんですね。ただ、まあ高齢出産になるっていうことが分かってたので、まあそれに対するリスクってことは考えました。でももう、心配しててもしょうがありませんし、妊娠できるかどうかもわかりませんから、まあそういった意味で、まあ授かり物だっていうことがあるので、なんか、こう経済力がないから子供持たない、あるいは経済力あるから持つっていうのとまた違う時点で考えられてもいいんじゃないかなと思います。はい。
はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
さあ、ケンさん今日最後の質問をいただいてます。
はい。
20代男性、やっぱり友達が一番さんからいただいてます。先日、友人がリストラで解雇されました。励ましたいけど、なんて声をかけたらいいのかわかりません。ケンさんだったらこの場合、なんて声をかけるでしょうかということでいただいてます。はい。
まず、友人の精神的、感情的、モードがどの辺かってことですよね。すごく落ち込んでたとしたら、まあ、寄り添ってあげると思います。で、大丈夫だよ、というふうに言うと、かえって落ち込むと思いますね。まあ、そういった意味で、なんか、寂しそうだったら、何も言わずに、なんかご飯食べに行くとか、そういうような感じのことをするんじゃないかなと思います。で、意外と無感覚な人もいるんですよね。で、そういう場合には、大丈夫、大丈夫とか聞くと、かえってなんか、ドーンと落ちたりとかするので、まあ、それも多分、あんまりなんか触れないかもしれません。ただ、もし友人が話したい場合には聞いてあげたりするでしょうし、もしどう思うとかって言われた時には、リストラされて、そこがきっかけで成功した人とか、転職にうまくいった人たちたくさん知ってるから、多分そういうチャンスなんじゃないかなってことは聞かれたら言うと思います。ただ自分から、お前リストラされた意味はないっていうふうに言うと、すごい上から目線に聞こえてしまうので、そういうふうには言わないと思います。
聞かれた時に初めてですよね。
そうですね。まあ、だって本人はすごくショックで落ち込んだりとかしてるわけだから、まあ、それはちょっと、受け止めてあげたいなって、もし友人だったら思うと思います。
なるほど。確かに、まあ、少し、視点変わるかもしれないですけど、よく女性の、まあ、男性の立場としても、女性が何か話をしてきたときに、なんかどうしても男性って解決策とかを言っちゃったりとか、はい、これはこうした方がいいよっていうの、言っちゃいがちですけど、やっぱり、なんか実は女性はまず話を聞いてほしかっただけとか、そういった部分もあるので、ちょっと重なるかなと思ったんですけども、その辺っていうのはどうなんですかね。
そうですよね。そういう、例えばまあ、リストラに限らず、 まあ、ある意味望まない状況があった時に、はい、その状況を一瞬にして変えたいとは思ってるわけじゃないんです。で、その状況に対して戸惑ったり、イライラしたり、怒ったりとかいう気持ちをどこにあっていいかわからないんですよね。で、それを一緒に感じてあげるっていうのは、まあ、友人だったり、パートナーだったり、の役割じゃないかなと思います。で、その感情を無視して、そんなにいらないよとか、つまんないよとか、大丈夫だよとかって言われると、その感情の持って行き場がないんですよね。だからそういった意味で、まあ、悲しい感じだったら、その悲しみを感じてあげた方がいいし、戸惑ってんのか、苦しいのか、悔しいのか、まあ、そのあたりを、僕だったら一緒に感じたいなと思います。
そう、どうしても相手のためを思って結構ガーって言っちゃう人もいると思うんですけど、はい、それは、まず感情を、そうか、無視、してることに結果としてはなっちゃうかもしれないってことですよね。
そうですね。それは感じたくないから、うん、多分、そういうふうに、言っちゃうんじゃないかなと思います。うん、
まずはそこ寄り添って、その人が、まあ、何を感じているのか、どんなことを、まあ、例えば声をかけてほしいのかとか、その辺をきちんと、まあ、少し見てあげることですよね、きっと。
そうですね。普通の人は多分何か言っちゃったりとか。
しますね。
するんじゃないかと思います。
わかりました。はい。ありがとうございます。ケンさん、それでは、今日最後に名言をお願いします。
はい。内なる自分を見つめると、実は望んでいるものをちゃんと所有していることがわかる。シモーヌ・ベイヌ。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では本田健への質問をお待ちしております。あゆめオフィスホームページにあるフォームからお申し込みください。あゆめオフィスの URL は http://www.aiueoffice.com http://www.aiueoffice.com です。それではごきげんよう。さようなら。この番組は、提供あゆえオフィス、プロデュース、キクタス早川洋平、制作協力、若菜はじめ、ナレーション、七海康美子によりお送りいたしました。